ございます。先ほど、証の中で、数えてみよ、主の恵みという歌がですね、僕は嫌いなんですということをですね、おっしゃったという話がありました。私は、よほどのことがない限りですね、お一人一人が何かおっしゃってくださったことに対して、否定はしないんですね。その、ご判断というか、思いっていうのは、その方の、大げさに言うならば、それまでの人生が、かかっていると言いましょうかね。こうだというそのことの背後には、様々のその方しかわからない、イエス様とその方だけの、この共有されている思いや経験があるはずですので、否定はしない。今日、本当に前を向いて進むことが、自分としては、したいし、また好きだからですっておっしゃってくださって、あ、よかったなと思って、謙遜に反省してますっていうこともおっしゃってましたけれども、聖書は両方言ってるんですよね。後ろのものを忘れ、前に向かって走れというですね、パウロの言葉がありますね。一方で、もちろんその恵みを数えようという御言葉、そして、ある聖書仲介者が書いてた、もう随分前に読んだのを忘れられないんですけども、ボートを漕いでるイメージ。もうイエス様が前に乗っていてくれて、ボートを漕ぐっていうのは基本的に、後ろに向かってきますよね。その進行方向は見えないわけですよ。で、一生懸命こうボートを漕ぐんですけども、これまで主がなさってくださったこと、あるいは主が多くの信仰の先人たちになさったことは見える。歴史は見える。でも前は見えない。でも、イエス様が前を向いて、こっちだよって言ってくれてるままに、ボートを漕いでいくから、何も見えない前に向かって、後ろ向きに進んでいくことができる。それが私たちなんだ、ということも、教えられたりしてですね。そういえば、その、聖書の中に結構、どっちやねんというようなですね、一見すると、こう、矛盾しているようなことが書かれていたりしますよね。そういうところは結構重要なことでありまして、今日のこの、創世記の、これから、エピソードの手紙が前回で終わりましたので、創世記をですね、ずっとこうご視聴していきたいと願ってるんですけども、その冒頭に非常に有名な、聖書を読んでみようかなと思ったら、必ずそこに書かれているという、初めに神が天と地とを創造されたという言葉から入っていくわけですが、このことにまつわる立場もですね、一見すると矛盾するような様々な立場があるわけです。で、最初にですね、ちょっと、私たちお互いのこう頭が混乱するような話になるかもしれませんが、こんなことを話してみたいと思っています。ちょっとお写しいただきましょう。で、ヒューロックス博士という方が、おられるんですね。で、この方はですね、宇宙の起源っていう本を、随分前に書きました。で、いつこの本を書いたのかっていうのは非常にこう面白いんですが、17歳でですね、天文学者なんですけども、カナダ王立天文協会のバンクーバー観測所長に17歳で就任した。もうそれだけでもですね、うわ、この人何やと。俗に言う天才ということですよね。で、彼はですね、最新の科学の発見と調和できるのは聖書だけである。それから、創造主は知恵、力を持ち、人間を愛し、心にかけてくださっていると。さらに、聖書のみが科学と合致すると主張しておられるんですね。で、彼がなぜ科学者でありながら神を信じるようになったのかというその経緯も非常に興味深くてちょっと紹介させていただきたいんですけど、このヒューロスはですね、15歳でいろいろと学んでいくうちに、ビッグバーン、ね、ものすごい重力のこの小さな点がバーンと爆発して、今も宇宙はこう拡大し続けているというビッグバーンというですね、大きな爆発という意味の言葉ですけども、その理論が、この宇宙に始まりがあったということを裏付ける非常に科学的な理論だというふうに、認識したそうですね。それで、爆発があるんだったら、始まりがあると。で、始めた存在がね、始まりがあるということは、始めた存在があるはずだと考えたっていうんですね。で、だから神っていう存在を、つまりそれを始めた存在を疑うことはなかったっていうんです ね。けども、この巨大な宇宙の無数の星を作ったお方が、私という小さな個人を心にかけておられるとはとても思えなかった。その宇宙の偉大さ、従ってその作り主の偉大さゆえに、そう思ったと。で、17歳の時にですね、やはり科学者ですから何でも正確に認識したい。正確にということで、世界中の宗教について調べてみようと。で、人間の作品なのか、どうなのかっていうことを、それぞれの宗教について研究してみようと思ったそうですね。で、科学ではまず簡単なものからという原則があるそうで、ヒンズー教、仏教、イスラム教から始めなさったそうです。で、宇宙を研究していくと非常にそこには調和があると。ね、秩序があると。非常にシンプルだと。で、しかし、その研究し始めたそれらの宗教の経典には混乱があったって言うんですね。で、時間が永遠の昔からあるとか、宇宙が輪廻を繰り返しているというように書かれている。それ矛盾だなと思ったと、ね。で、科学的に矛盾しているっていうことがすぐに分かって、神が宇宙をこんなにも美しくシンプルに作ったんだから、そのご自身を表すには、やはりシンプルに秩序だって、それらを作るはずだと思った。だからこれらの宗教は、誠の神を表してはいないなと思ったっていうんですね。で、9つの宗教を丹念に調べていった。で、それらが矛盾していることを発見していった後で、いよいよ、聖書に取り組んだってわけですね。で、聖書は非常に科学的な手順で書いてあったと、ヒューロスは思ったそうです。で、そこで毎日1時間聖書を研究して必ず矛盾を見出してやろうと、試みた。ですね。で、どうなったか。18ヶ月後、ね。何の矛盾点も見出すことができなかったと。それで、19歳の時に、まだ教会に一度も行ったことがないんですけども、彼はイエスを救い主として信じるんです。それで、国際ギデオン教会っていうね、無料で聖書を配布する団体が日本にもありますけども、カナダにいた彼は、その聖書の一番最後に、私はイエス・キリストを信じます、何年何月何日っていうのを記したと言ってましたね。その聖書もテレビに映ってましたけども。ところでですね、こんな話もあるんですよ。ね。創造科学博物館って、次でお願いしますね。あるんですね。で、これはアメリカのケンタッキー州に建てられているそうです。で、創生博物館とも訳されているそうなんですが、創造科学、それから若い地球説を支持するキリスト教弁証学的布教団体。アンサーズ・イン・ジェネシス。ジェネシスっていうのは創世記ですよね。創世記の中に答えがあるって。アンサーズ・イン・ジェネシスという、団体を2007年に設立した。そこが、博物館を建てたってわけですね。で、その創造博物館にはですね、旧約聖書の創世記の時期通り、記述そのままに天地創造がなされて、科学的にも実証できるという立場。それをこう創造科学というんですけども、を取って、進化論を真っ向から否定しているということなんですね。で、地球の年齢は数千年っていう若い地球説を支持しているというわけです。で、けども一方でですね、様々な科学的な証拠から地球っていうのはそんなに若くないと。数千年ではなくって、だいたい45億年前後がその地球の年齢ではないかって言われてますよね。で、そうするとこう矛盾が生じる。で、だけどもこういうことも考えられるんですよ。その神様は全能の方だから数千年前にすでに40数億年経って宇宙や地球を作るということもできるということも言えるわけですよね。で、けども、さらにややこしくなるのは、そのクリスチャンの科学者で進化論を真正面から信頼している人もいるんですよ。で、 私がですね、この中学生とか高校生の頃に言われていた、その進化論の内容というのと、今のその進化論者の、この、言ってることとは随分違うようです。で、まあ、つまり進んでいると言いましょうかね。で、次を移していただきたいんですが、こんな本があるんですね。その次です。ごめんなさい。創造か進化か、我々は選択しなければならないのか。で、まあ、その説明書きにですね、進化論は聖書と衝突するか、科学と信仰の親密な関係を構築、再考する最良の手引き書とこう書いてあるんですね。で、キリスト教信仰と相入れないとされてきた進化が、生物多様化のメカニズムを解読できる優れた理論であって、神の創造の技とも矛盾しないということを、ゲノム学や分子生物学の最先端の知識を駆使して明快に説き、欧米のキリスト教世界に新風を吹き込んだ公書、待望の翻訳。ということで、結構分厚いその本をですね、私も読んだんですよ。ちょっとね、難しすぎて、十分に理解できませんでした、正直言って。ところが、それを翻訳なさった大山清隆先生っていう方が、もうちょっとこう、短くですね、分かりやすくということで、日本語で、この、日本語でって私が読んだのも、日本語に訳されたものですよ。で、その先生が、今蘇る創世記の世界、進化論と聖書との対話っていう本を出されたね。で、その本は、私でも分かるような内容でした。ね。で、ですからね、まあ、我々は選択しなければならないのかっていうことなんですけども、選択しなくてもいいということなんですよ。でつまり、聖書そのものは科学書ではないので、そして聖書が書かれた当時というのは、この、誰も客観的にその神様が世界を作られているのを見ることができない。したがって啓示によってしか分かり得ない。そのことを書いたのが、今から3500年ぐらい前ですけども、その今から3500年ぐらい前の方々に向けて直接は書かれた、その本ですから。そしてその内容は、実は、これから見ていきますように、この世界がどういう順番でできていったのかということを伝えようとしているのではなさそうです。もちろんそういうふうにも読めます。けれども、そういうふうに読んでいくと、どうも矛盾かなっていうところがないわけでもない。で、そもそも、その意図されているところは別にあるようだというあたりからですね、今日のお話を見ていきたいと思っています。で、今日のメッセージの題はですね、修法にもございますように、創造主と私たちの世界。で、大きく二つに分けて、一つ目は、創造主というのは、この箇所からどういう方なのかということ。そして、後半は、まあ、後半は短く話しますけども、じゃあその創造主によって作られた私たちの世界はどういうものなのかということを、この箇所からですね、見ていきたいと思っています。さて、で、まずですね、この聖書の御言葉、次出していただきましょう。まあ、前半ですね、創造主の神様はどのようなお方なのか。で、はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表に、の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。と書かれています。で、ヘブル語の専門家によりますと、注意深く読みますとですね、この出していただいたように、神が天と地を創造されたその始め、地は暴漠として何もなく、点々となるそうです。で、神が天地を創造されたその時の状況はこうだと。で、神は何もないところから世界を作られたんですけど、でも、すでに、どうですか？創世記一章はその話をしているのではないということが、見事でわかりますよね。だって、地は暴漠としてって始まるんですから。つまり、すでにあるそのものから神様が始めていかれた、その様子が記されている。ね。ですから、この箇所でわかる神はどのようなお方かっていうことを見ていくことが本質だってことがあります。で、それはね、皆さん、神が天と地とを創造されたということで、神様はすべてのものをお作りになった。ね。だから神様という存在、創造主という存在以外のすべてのものは作ってもらったもの、作られたものです。 そして神様だけがお作りになった方。だから神様以外のすべてのものは、その前史、前の歴史、作られる前はこうだったっていうものがあるわけです。で、唯一前史がない。作られた前、存在する前はこうだったというものがないという存在が創造主なんですよ。で、創造主だけが作られていないものなんですね。あとは全部作られたものなんです。で、決定的にこの違いは大きいということを認識させようとしているのがこの箇所だ。ということですよ。ですから、次見ていただきますと、天地というのは、どのように作られたかが書かれている存在です。そして、その次お願いします。創造主なる神は、どのように作られたかが、どこを探しても一切書かれていない存在なんです。ね、世界の様々な創生物語、まあ、世界ってこんな風にできたんですよ。神様ってこんな風にできたんですよっていう風に書かれていることには載ってないことがここに書かれているわけですよ、ね。で、あらゆる被造物は、どれだけ偉大で力があったとしても、創造者との間に越えられない決定的な壁がある。すなわち、作られた。神は作られていない。お作りになった側、ね。で、このね、区別が曖昧になるときに、様々のおかしなことが生じてくる。ということですね。このように、神はどのようなお方かっていうことを見ていくときに、その第一番目のポイントは、神はその他のすべてのものと全く違う存在だということです。で、これが、大きな前半の一番目の中の一つ目のポイント。で、その二つ目のポイントを次に見ていきますね。で、それは、ちょっと二節を見ていただきましょう。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。で、創造主なる神が、天地創造の始め、地は暴漠として何もなく、地が植物を生み出さない、全く何もしてない状態が書かれているわけですよね。そして、闇が大水の表にの上にあって、何の命も見えない、ね。その暴漠というのは、虚しい、混沌とした、もっと分かりやすい言葉で言うならば、もうぐちゃぐちゃだという言葉です。もう、ぐっちゃらぐちゃらだと。そういう状態の時に、ね、神の霊、神の息が、その水の表を動いていたっていうんですよ、ね。で、ここから分かることは、神様っていう方は、ああ、もうぐちゃぐちゃだな、汚いな、混乱してるなっていうものを意味嫌うようにして、こう、突き放す方ではなくって、その上を喜びを持って、動いてくださる、覆ってくださる、接近してくださる方なんだということですよ。ね、ぐちゃぐちゃな混沌とした状況にさえも関わって帰り見てくださるお方なんだ。ってことがわかります。ね、これが第二点目ですよ、ね。神様ってどういう方なのか。第一番目に、他のすべてのものと全く異なる存在なんだ。第二番目に、今見たように、どんな混沌とした状況をも帰り見てくださるお方なんだってことを見てきました。第三番目。ね、それは、この次のこの御言葉ですね、光をあれっていうこの御言葉が出てきます。あ、その次お願いします。すいません。その次です。すいません。神様はこの世界に存在していないもの、光について、ね、光をあれって言って自らの意思を述べておられる。つまり、私が願っていることは光がこの暗闇の世界に存在することであるっていうことです。光をあれっていうとこう、命じているようですけども、この言葉の本当の意味はこうなんですね。神様の願いの宣言です。すると、それこそですね、王様の声に召使いが直ちに従うように、しかも、その王様のことを愛し、 忠実に心からその王様を尊敬して従っているその召使いが喜んで、ね、例えと言うならばですね、ダビデの三勇士っていうのがいるじゃないですか。戦争の時に、この、ダビデがその命令はできない。だけども、あまりにも喉が渇いて、誰かエルサレムの門の傍らにある井戸の水を汲んできてくれたらなぁと思わず言う、ね。汲んでこいと命令してないんですよ。でも、ダビデの三勇士はそれを聞いて、命がけで敵陣を突っ切って、ダビデ王のために水を汲んできたっていうところがありますよね。で、そのように、この、神の願いが言われたときに、それに対して自発的に光が生じるっていうことが起こったということが書かれている。つまり、この世界というのは、創造主のご意志に自発的に応答するものだ。そういう形で神はこの世界を作っていかれたんだということが、ここに書かれているということなんですね。次お願いします。神はこの世界に存在していないもの、光について自らの意思を述べ、そしてそうなったと。その次お願いします。で、神は仰せられた光あれ。で、次お願いします。で、今申し上げたようなことですね。私が願っていることは光がこの暗闇の世界に存在することであるということで、そのように世界を作っていかれた。次お願いします。ご自身の意思を述べ、それに自発的に応答する世界を作られた方だ。これが、前半の神はどのような方かということの第3番目のポイントだということですね。さあ、そこで、今度後半にですね、行きたいと思います。第2のポイント、それは、創造主と私たちの世界と題したそのメッセージの後半ですから、私たちの世界はどうなのかってことをこの箇所から短く見たいと思います。第1番目は、良いものであるってことですね。4節を見ましょう。神は光を良しと見られた。で、これ良しと見られたっていうのは、素晴らしいものだという言葉です。で、つまりそこに悪しきものはない。世界は良いものであり、素晴らしいものだ。私はそのように世界を作っていくんだという神様の御心がここにある。つまり世界は本来良いものなんですね。これ第一番目です。第二番目。秩序あるものです。先ほどの4節の続きには、神は光と闇を分けられたとあります。神は光と暗闇を区別される。ごちゃごちゃだった。そのごちゃごちゃの世界ではなくって、それを区別がある秩序だったものにしていかれます。区別があるからこそ命を生み出すことのできる世界を作っていかれた。これは第2番目のことですね。秩序あるもの。そして3番目。それは神によって名前が呼ばれる世界だということです。5節を見ましょう。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。ね、この名前をつけるというのは、例えば皆さん、ここに私はネクタイをしてますよね。で、これを、例えばその、イカ焼きとかね、名前つけないですよ。これネクタイはネクタイなの。で、それは、この首にこう、ぴゅっと締めて、おしゃれをするという、この目的があって、作られているから、その目的にかなった名前をつけてるわけですよね。で、そういう意味では、名前をつけるということは、そこに使命を見出すということです。で、神様は名前をつけていかれた。一つ一つに使命を浴びせかけていかれた。で、これから、しばらくですね、この創世記の一章や二章をずっとこう見ていきますけども、そこには神様のそういう身思いがあって、この世界が作られていったということが、見て取れるわけですね。私たちはこのような世界に置かれています。で、次お願いします。つまり私たち自身が神様によって、創造主なる神様によって作られたということは、そして創造主なる神様によって作られたこの世界で生かされているということは、私たち自身が良いものとして作られたということであり、また、この世界、そして私たちが秩序を持って生かされるものであるということであり、また、名前を持って呼ばれているもの、すなわち使命を持っ って生かされているものだということを意味するんだと。こういう本質的なことを創世記は私たちに告げているわけであります、ね。そういう意味でもしその冒頭のことにもう一度触れるならば、私たちはですからクリスチャンでありながら、この進化論を信じるっていうことは、それはおかしいでしょうということでもない。そもそも科学と聖書が対立するものだというふうに考えること自体が、この矛盾である。つまり、科学を取るんだったら、非科学的な聖書は受け入れられないとは言えない。聖書も十分科学的である。そして、聖書を信じるっていうことは、科学を捨てるということでもない。そもそも、科学的でないかということで、聖書は判断されるほど、やわなものではないとある人は言いますけども、そういうことですよね。で、私たちは、ここで書かれているように、良いものとして、秩序を持って生かされ、使命を帯びていると。そのことを受け止めていくということが、創世記の一章のこの冒頭のメッセージ。でも終わりだと思いますが、この後、創世記を見ていきますと、いかにその神様の本来の意図から、この世界がどんどんどんどん外れていくかということが書かれています。でも神様は、そのぐちゃぐちゃになっているこの世界を見捨てない。その、この世界に向かって神様は愛を持って関わり続け、何とかして良きものに、何とかして秩序だった美しいものにしようと、もう、ああでもない、こうでもないとですね、至る、こうありとあらゆる、この手段を持って関わり、そしてとうとう最終手段を用いられた。それが一人子をこの地上に送り込むという、ご自身がこの世界に人となって現れて、そして十字架につけられて、すべての人々の闇を、傷を、矛盾を、そして罪を負って、自らが呪い殺されることによって処分してしまうという。そして蘇らされたイエス・キリストを仰ぐその信仰だけで、私たちを罪から、混沌から、ぐちゃぐちゃから解放し、良きものに、秩序を持って使命にかなった生き方へと引き上げるという、そのことをなされた。だから私たちは十字架を見上げてですね、今週もその主イエス様と共に歩んでいくことができる。どうぞ、これから少しずつ少しずつですね、創世記を読んでいきますけども、ぜひですね、何度も何度も、エピソビトの手紙を何度も読みましょうと申し上げましたけども、創世記もですね、1章から50章までありますから、ちょっとは読みません。けども、ぜひですね、時間をとって、何度も何度も繰り返してですね、これを通読しつつ、この御言葉に食らいつくようにしてですね、ご一緒したいと、そう願っております。お祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。私たちの想像することもできない、あまりにも偉大なあなたの御名をただ賛美します。あなただけが前史がない、作られていない、その前がない、唯一何者にも依存しないお方であること。すべてのものはあなたによって作られた、そのような存在であること。良きものとして、秩序を持って生きるように、使命を与えて私たちを生かしてくださることを覚えて感謝をいたします。私たちは、この世の価値観の影響を受けますから、何をしているかしていないか、何ができるかできないかということで、この使命を達成しているかどうかを判断しがちだと、そのように自分自身思います。けどもそうではない。これまで教えられてきましたように、私たちがあなたから作られたものとしてあなたを愛して自発的にあなたに対してのその礼拝を捧げ、またあなたの御愛に応答していくその存在そのものがすでにあなたの大きな喜びであり、そして私たちの使命を果たしていることになるということを覚えつつ、それぞれの持ち場立場に今週もあなたと共に使わされていくことができますよ。ある方々は本当に、激しい、厳しい、職場や、その使わされている、ところどころで、 戦いを知られることでしょう。また、ある方々は、一見するならば、活動的ではない、そのような忍耐を強いられるところで、けれども主よ、あなたから与えられた命を、あなたを賛美しつつ、祈りつつ、あなたの礼拝を捧げつつ、歩んでいくことで、使命を果たしていくでしょう。どうぞ神様、動的な、あるいは性的な、あらゆるこの場面において、あなたの身思いに自発的に応答していく私たちであることができますように、主よ、与えられた命を、あなたへの感謝を持って生かされていくことができます。一週間をここから始めさせてください。御手にお委ねし、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。